本日の聖書各章を拝読させていただきたいと思います。本日は創世記1章1節26から28節31節と飛びまして、黙示録の21章の1節から7節、22章の1節から5節を新改訳で拝読させていただきたいと思います。創世記の一章一節、はじめに神が天と地を創造した。飛びまして26節から28節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものも支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。でまた飛びまして31節、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝があった。第6日、続きまして黙示録21章に行きます。黙示録21章1節から7節、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は渇く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。22章の1節から5節、御使いたちはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実が出てきた。また諸国の民を癒した。もはや呪われるものもない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには 灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。以上の箇所から本日の説教のタイトルとして神の物語と私の物語、福田先生お願いします。
皆さんおはようございます。今回も、前回私こちらにお伺いしましたのが去年のもう昔のことで10月か11月だったと、思いますけれども、今回も、同じ、この高知ですね、高知たちの研修会、ですから今団体の中、団体というか聖書翻訳運動の中で30代から40代ぐらいの前半の、人たちでいろいろな責任を負ってくる人たちを助けるための40代、50代から60代の、働きをずっと宣教師として続けてきたそういう人たちを研修会で整えて、そういう次世代の人たちを助けるというそういうプログラムなんですが、そのことで、来ました。で明日の朝からなので、今日来ればいいわけですけど、できれば私は日曜日終日は旅行を避けたいという思いがあります。ですから一日ね家を早く出ないといけないわけですけど、土曜日に来て日曜日避けるとということで、ずうずうしくも横谷先生に連絡しまして、実は今度伺うんですけどつってですね、それで一緒に、礼拝をするように、なりました。本当に感謝しております。で、今日は何人ぐらいですか。今25人。そうすると皆さんの、それぞれの人生がありますよね。そしてその人生の物語、皆さんからすれば私の物語ですよね。で私にも私の物語、人生の、物語があります。で皆さんのその人生の物語、25人おられる場合25の人生の物語、救いの物語、どういうふうに、イエス様に出会ったのかという、物語があるわけで、それを、お聞きしたい気持ちもありますね。でも1人1時間ですと25時間かかりますから。でいろいろなお話をもし伺うとすれば、いろいろな入り口からいろいろな出会いで、救いに導かれてきている。神様は多様性を愛する、お方ですから、みんなが同じように、同じようなロボットのようにということではなく、いろいろな入り口で、イエス様に出会っておられると思うんですね。私は自分の人生の目的を考える、そういう中で導かれてきました。何のために生きているのか、というようなことを高校生の時に考えていて導かれました。ところがですね、私がフィリピンで聖書翻訳できましたそのプロジェクトの地域は、目的という単語がないわけですよね。ですから私が一生懸命自分の救いの証をしようと思って、人生の目的ということを、言おうとしても、ちょっと困っちゃうわけですよね。でこの、日本の社会も和ということを大事にしますけど、和というのは表面的な平和ですよね。私たちの派遣されたプロジェクト地域も、非常に美しい場所ですし、美しい場所っていうのはそこに行くのが大変な場所が多いんですけどね、 なかなか大変な場所ですが、そこで、まあ、いろいろ皆農作業とかさまざまなことで一緒に協力しないと、生きていかれないので、表面的に協力するんですね。ですけれども、いろんな恨みやそういうのがこう渦巻いているっていうですね、おじいさんの代からのいろんなのが、あの人のおじいさんがこういうことをうちのおばあさんにしたとかですね、そういうのがちゃんと続いてて、でも表面的には保ってるというですね。で、私たちと一緒に働いた、今日皆さんにお配りした中にも、ロディータっていう人の物語も入ってますけれども、まあ、この人は許せないっていう気持ちですね、どうしてもこの人は許せない、というそういう気持ちからイエス様にこう導かれてきたということでしたね。ですけど、まあ、いろいろなさまざまな入り口から、切り口から私たちはイエス様に近づいてきますけれども、イエス様に出会い、罪の許し、そして義と認められるということは記録が抹消するということですね。さまざまないろいろな罪の記録を神様はご覧になって、あなたにはもう罪がないと、いうふうに認めてくださる。そしてさらに、養子縁組、私たちを神の子として、養子縁組をしてくださるというですね、非常に素晴らしい、私たちはそれぞれの、人生の中で出会いを、経験してきておられると思うんですね。イエス様の恵みによって私たちはいろいろな必要がありますね。生きていく上での、罪の許しを得たい、あるいはいろいろな中毒や恐れとか死の恐れから解放されたい、生きる意味を与えられたいというですね、いろいろなそういう私たちのそれぞれの必要から、人の側から私たちの側からいろいろな必要があって、アプローチし、そして救いの恵みをいただく、基本的にはそこにイエス様の十字架と復活というですね、聖書の、物語があるわけですね。で、これは、まあ、私の物語、私の人生の物語、私の救いの物語の実はパート1なんですね。で、私たちの救いの物語にはパート2があるはずなんですよね。で、今日これから少しですね、この聖書全体のところを一緒に見たいと思うんです。今朝ちょっともう少し来るまでに時間あったので、日本の裁判所のいろんなことを書いた本を、裁判のシステムについての本を読んでましたら、キリスト教では仲介書っていうのがありますね、仲介書、聖書の仲介、仲介書っていうのは、まあ、英語でコメンタリーっていうんですよね。で、コメンタリーは英語からで、やっぱりこの裁判の方ではコメンタールって書いてありましたね。ドイツ語から入ってると思うんですが、で、コメンタールっていうのは逐条解説、法律にがありますね、第1条、第2条、第3条っていうですね、民法であれば民法第1条、2条、3条、4条ね、千何百とか2000条まであるの、その逐条に、1条1条解説を加えていくっていうのを、まあ、法律の方ではコメンタールと言って、いるようですけれども、まあ、通常私はそういうふうに聖書から順番に、説を追って、その中の言葉も一つ一つ大切にしながら聖書を、学んでまた説教して、いますけれども、今日はちょっとそういうのから離れてですね、聖書全体のことを考えていきたいと思うんですね。で、今私たちは自分の人生の物語というのを考えました。皆さんもどういうふうにイエス様に出会ったのかということを思い起こして、主に感謝をしていっていただきたいと思うんですが、で、私たちの人生には誕生があり、そして死亡がありますよね。始めがあり終わりがある。で、今読んでいただいた聖書の箇所も、聖書の一番最初の創世記の一章のところ、 それと黙示録の21章22章というですね、聖書の最後の部分ですね、聖書にも初めの部分があり後ろの部分がある、初めがあって終わりがあるというですね。でこれは何て言いますか、ちょっと象徴的な事柄ですね。当然本であれば最初があって終わりがあるというのは当然なんですが、しかしその聖書の中の一番最初に、天地創造というこの初めのことが書いてある、初めに神が天と地を創造したというですね、初めのことが書いてある。そして、黙示録の最後にはこの天と地が新天新地ね、新天新地に変革されていくというですね、そのことが書いてあります。ですから聖書は最初から最後まで、でそれと、まあ、パラレルに、私たちの今生きているこの世界の初めから終わりまでのそうした全体のスパンですね、そのことを伝えている書物であるわけですね。でこれは非常に重要な部分ですよ。仏教的な考え方の中では輪廻という考え方もありますね、繰り返していくね、あるいはどこまでもどこまでもずっと、まあ、ガンジス川が流れていくようにずっと流れていくというですね、そういう世界観といいますか、宇宙観というかこの歴史観ですね。ですから私たちが生きているこの世界、私たちが今この経験していっている体験していっているこの歴史というのがどういうものであるのかということをしっかりと、掴んでおかないと私たちの救いの物語ということもどこに引っかかるのかというですね、引っかかりようがなくなってしまうということで、あるわけですね。で、初めに神が天と地を創造したということですから、創世記一章一節、初めにというですね、ある一点で、天と地が創造された。天と地というのはヘブル的な表現で、じゃあ天と地で後のものはどうなったのということではなく、天と地という表現で世界その中の全てのものを含むという、そういう意味で使われています。で、教会学校などでこういうお話をしますと、じゃあ神様作ったの誰初めに神が天と地を創造した言いますと、じゃあ神様作ったの誰、こういうふうに質問が来ますね。でも神様には初めがないんですね。もし初めがあれば神様ではない、聖書はそういう神様を、私たちに知らせていますね。私たちに教えてくれてます。初めがあればということは、どこかで作られた存在であればもう、神ではない。でもこれはまあちょっと言葉ではちょっと分かったとしても、私たちの思いをはるかに超えてますね。永遠の昔から存在しているという神様ですね。その神様が、初めにという時に天と地を作られたという、それを聖書は教えてますね。そして今はまあ創世記のところを見ましたけれども、旧約聖書の中では神が唯一のお方であるということが前面に出ていましたね。ですけれども、イエス様がおいでになり、イエス様が神であられるお方が人となられた、そしてまた聖霊が全てのものに与えられる、全てのイエス様を信じる者に与えられるという、その聖霊降臨のこと、そしてそうしたことが聖書で書かれていきましたね。でそうした中 で物事はやっぱり時間がかかるんですよね。今だいたい西暦21世紀ですけれども、だいたい400年ぐらいかかりました。 教会がですねそれを受け止めて、神様がおられる、唯一の誠の神様がおられる、そしてイエス様も神であるお方が人となられた、聖霊の神様も神様である、ね、でも聖書は一人の方だと言っている。これどういうことなのかというですね、教会の400年間、最初の400年間はそのことを、聖書をさらに読み込み、そしてまた私たちの信仰生活の信仰者としての歩みの中でどのようにそれを体験していくかという、体験と信仰共同体の体験とマッチするような形で聖書が教えていることと現実に起きていることというものを、考え、そして求め、祈っていく中で、三位一体の神様が、三位一体というのはですから聖書に出てきませんね、そういう言葉は。ですけれども、教会は信仰共同体は、聖書が教えている神様は三位一体の神様なのだということを、明確にしてきましたね。そしてそのお方が永遠の昔から、初めのない永遠の昔から完全なお互いの間の、愛と一致と謙遜の中で存在しておられた、ね、父と子と聖霊という三位であり一人のお方が、その一番の本質的なものは愛である、ね、そのお互いの間に自由な完全な一致があり、しかも愛の交わりが存在して永遠の昔から存在しておられたということが、今になってわかるわけですね。ですから旧約の時代の人はちょっとそのことが分かりませんでしたね。ですから聖書ではそういうのを斬新的な、前進的な、少しずつ聖書でいろいろなことが明らかにされてきて、私たちは今その全体像をつかむことができるということですね。でそういうお方が初めに神と、神が天と地を創造した。そしてですね、新約聖書の中にはこの最初の一章16節には、その創造されたのは御子のために創造された、御子によって、イエス様によって、イエス様のために、そしてまた神の栄光のために、これが天と地が創造されたということが書かれてありますね。そして読んでいただいた中にありますように、私たち人間が作られた、人間が神の形に作られたということ、そしてその人間にこの作られた世界を神様と共に治めていくように招かれて、そして治める、そういう仕事が与えられた。そして31節には、創世記の1章31節には、神様はこれをご覧になって、非常に良かったというですね、もう本当に素晴らしい、本当に素晴らしい、この間ちょっとテレビで見てたら、褒めなくて、褒める、それはね、何だったんですか、セクハラとかありますね、セクハラ、パワハラっていうのね、パワーハラスメント、同じね、家事ハラっていうのがあるんです。家事、今夫が家事をやるときに家事ハラっていうのが、夫がそのいろんな家の手伝いして、あなた何これ、汚いのまだついてんじゃないとか言われると、その会社でも言われてんのに家まで来て言われたら、もうやる気をなくしちゃうと、ね、ですから、そういうの家事払って言うんですよ、家事ね、家の仕事する家事払う。それで奥さんはいいですか、皆さん奥さんですよ、ね、5つの S って言ってましたよね、世界一、ね、それから最高、すごい、それから素晴らしい、素敵っていうですね、こういう、自分の子供、孫褒める時もそうですけど、そういうふうに褒めて、ご主人褒めてくださいって言ってましたが、そういう、そんなことよりも何よりも神様が作られた世界は非常に良かった、世界一っていうか、宇宙一っていうか、もう最高、素晴らしい、素敵な、もうすごいものが できていたわけですね。ですけれども人間が創世記を読んでいけば、自分たち人間は神様が、そういうすごい神様が作られた世界を、私たちは神の形に作られて、そして招待されて治めていくように招かれているのに、どこでどうしたか、まあサタンの誘惑で勘違いして、自分が作ったかのように、自分がこの所有者であるかのように振る舞い始めるっていうですね、それで、神様に従わない、やったことは小さなことですけれども、でも小さなことでも大きな意味があるっていうことは人生でありますよね。ほんのちょっとしたことやってしまったけど、人生で大きなつまずきになるということがありますが、この最初の人間も、これ取って食べてはいけないっていうものの実を食べたっていうですね、そのやったことは小さなことですが、その意味合いというのは、大きなものでしたね。神様がおられて、神様が私たちをここに置かれたのに、そして神様の世界を神様の栄光のために治めていきなさいと言って、そして言ったのに、その神様に従わないというですね、自分が主人であるかのように思い始めたということですよね。そして神様はその中で私たちを見捨てなかったということが聖書の中心ですよね。ですけれども今読みました黙示録の最後の方を見ますと、新天新地、ね、神の都という言葉も出てきますね。そして美しく輝く、また新約のエペソ書1章10節にはキリストにあって全てのものを一つに集めるというですね、そういうことが出てきますし、変革した被造世界、人が神と共におられる、でイエス様と神様と私たちは顔と顔と合わせて、神様を礼拝する、賛美する、スウェーデンのあるスティニッセンというですね方が、天国は愛、愛を与え愛を受ける、まあ、こう言われれば、まあ、要するに永遠の昔から神様が三位一体のお方で、その父なる神、子なる神、聖霊なる神の間に完全な一致があり、そして愛に満ちて交わりをしてたというですね、まあ、それと同じ表現ですね。天国は愛、愛を与え愛を受ける、ね、これは私のものだ、ね、絶対あげないとかですね、あなたのものも私のものとかですね。ですから今は、まあ、子供でも喧嘩する、大人でも、まあ、国と国も喧嘩して、そういうやはり、新天新地の状況とは全く違うところがありますね。でですね、アウグスチヌスという神学者がいますけれども、この人がですね、神はどんな悪も行われえないようにするよりも、悪から善を生ぜしめるようにした方が良いとお考えになったのであるというですね、そういう言葉を残しているんですよね。で、私たちをロボットのようにお作りにならなかった、自由意志をお与えになった、でそこには当然リスクがありましたね。で、さまざまな私たちの周りに、なんでこういうことかということが起きますね。日本で起きた東北の大震災というようなこともそうですよね。ですけれども、神様はどんな悪も行われないようにするよりも、悪から善を生ぜしめるようにした方が良いとお考えになったのであるというですね、悪からも善を生み出すというですね、そのことを良しとされたということでありますね。ですから私たちは、まあ、残念ながらそうした堕落とこう言いますけれども、最初の人アダムとエバが堕落をした、神に背いた、期待されていた仕事をしないで、委ねられて治めるようにと言われているのに、自分のものであるかのように考えたっていうですね、そのところから、私たちの今置かれている世界というのは非常に、この まあ、悪、汚らしい、汚れた部分のある、そういう世界になってますね。ですけれども、新天新地ということは、そうしたものがすべて、払拭されるという、世界ですね。先ほども読みましたように、私たちは神様の顔を直接見る。また21章のところでは、彼らの目の涙をすっかり、拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるというですね、涙も死も悲しみも叫びも苦しみもさようならもない、そしてあらゆる悪が滅ぼされるというですね、そしてそこに、世界では、その罪というものを自分の体験的に知っている人たち、まあ、私たちですね、人間、そして許されて、神の子とされた者たちが、まあ、そこに、住むようになる。ですから、最初の神様が作られた世界、アダムとエバというのは罪を知らない存在でしたね。そして堕落をした。ですけれども、その新天新地では、そういう許された人たち、その人たちが、変えられて神様のものとされていくということでありますね。で、聖書をぜひこの読んでみてください。創世記から黙示録まで、今ここを見ましたよね。私ちょっとこの皆さん知ってますね、この教会の人は、誰でしたっけ、書いた人、小林さん、小林さんという方が聖書全部、書いた。今ちょっと私調べましたら、行まで全部ぴったりですね。この聖書で要するに書いてって、途中でこっちにこう2行目まで来ますけど、その2行目の最初の文字までちゃんと聖書に書いてある通りに聖書全部ですから、この新改訳聖書大体2000ページ2070ページぐらいありますから、1日、1ページずつやっていくと2000日っていうと5年から6年ですね。毎日毎日だいたいこういうことをやる人はね、毎日毎日コツコツやるタイプの人ですね。まあ、ですからそういうのできなくてもあんまり心配しないでください。聖書でいうとだいたい1200、章でいくと1200ぐらい章がありますね。ですから1日、1章ずつ読んでいくと3年ぐらいでだいたい読めます。まあ、できれば1年で1回読んだらいいですね。そのためには新約1章、旧約を3章毎日読んでいけばだいたい1年で全部読めますね。でそうすると聖書の流れですね、全体の流れが見えてきます。神様は何を考えておられるのか。その創世記では12章からアブラハムが選ばれますね。そしてそこからイスラエルの物語がスタートしていく。神様は一つの民を選んで、神の主権によって、イスラエルを選んで、そして神様が唯一のお方なのだということを教えるイスラエルの物語、それが旧約聖書の物語ですね。そして、新約聖書に入るとイエス様の物語、イスラエルの物語の成就として、このイエスの物語が出てきますね。旧約聖書を読んでて、例えば四式っていうのがありますね。四式、 このイスラエルのいろいろなさまざまな問題を処理し、裁いて、そして治めた人たちですけれども、この人たちは、一代限りなのですね。一代限りでみんな終わりです。シシという人たち。ところがサムエル記に入ってくると、全く違ってくるんですね。サウル家というですね、サウルの系統、それからダビデ家というような表現が出てきます。でそれは何気なく書いてあるんでなく、そしてそのダビデ家の系列の中から救い主が与えられてくるっていうですね、その王様がサムエル記からスタートするわけですけれども、その辺のところもですね、イエス様につながっていく予言の部分として書かれているんです。ですから旧約聖書のイスラエル物語を、やっぱりちゃんと読んでいくことによって、神様が人類をどういうふうに扱おうとしておられるのかというのが見えてきますね。そしてその成就としてイエス様の物語がある、メシアが与えられる、救い主が与えられるというイスラエルに対する約束がイエス様によって成就していくんですね。それは福音書の4つですね。それから使徒の働きの、教会の物語というのが、イエス様の物語の継続として教会の物語が出てきますね。使徒の働き、それから13の手紙でありますね。ですから神様は、この神様自身は初めも終わりもない存在ですけれども、この世界に神様は初めを与えられた。初めに神が天と地を創造された。そして新しい天と新しい地が実現する、その時というのは新天新地、イエス様の再臨の時、子羊の婚姻というですね、イエス様が結婚するというですね、大宴会が開かれるというふうにも言われていますね。イエス様の花嫁は教会、私たち信仰共同体ということが言われております。ですから神様はそのようにご自身の物語を、神の物語を、あるいは神の救済の物語を進行させておられる。で、私たちの人生は、そして私たちの救いの物語は、その神様の物語の一部である。そして特にその教会の物語の一部でありますね。教会の物語が聖霊降臨の時からスタートして、イエス様が再びおいでになる時まで続く教会の物語があります。でその大部分は伝記も書かれないような信仰者として生き、そして忠実に主に仕えて、この地上の人生を終わっていった人たちですよね。今までの信仰者の一人一人について伝記が書かれてたらすごいことですね。もう入りきれない、もう体育館でも入りきれない、ものすごいものになるでしょうけれども、私たちも皆さんほとんど、ちょっと皆さんのことだとあんまり言わない方がいいですか、大部分の人はそんなに伝記が書かれるなんていうね、誰かが伝記書いてくれるなんていう、そんなことになれば素晴らしいですけど、でもそういうような一人一人の本当に小さな存在であっても、私たちの物語、私たちの救いの物語は、実はこの、神様の物語の、しかもその中の教会の物語のこの一部であるというですね、その自覚ということが極めて大事であるわけです。そして私たちは神の物語に参加している、参与している、招かれて用いられているというですね、ことであるわけですね。 それでこの間ですね、ある研修会に来ましたら、インドの方が、私たちは一生懸命どういうふうに死ぬのか、どういうふうに天国に行くのか、どうやって救われて天国への道を確かなものとするのか、そのことを一生懸命伝えてきた。でこれは悪いことではないんですよね。私たち福音派はイエス様の十字架と復活というですね、私たちを罪の縄目から解放してくださる、罪が許されて神の子とされる、天国への道を確かなものとするという福音のメッセージを大事にして伝えてきてるからこそ、まあ、福音派というふうに言われるわけですけれども、あるいは福音主義と言われるわけですが、そのインドの方の反省はですね、では私たちはどのように生きるのか、あるいは私たちはこの地上でクリスチャンとして私の使命は何であるのかということは、やっぱりあんまり語らないで、まあ、十字架の福音を中心に伝えてきた。それは間違いではないんですよね。間違いではないけれども、その十字架の福音のメッセージというのがきちんとしたその、置かれる場所というものを、すなわち今私が申し上げてきたような、初めから終わりまで神様の物語の一部として私の物語があるというですね。それで皆さんもちょっとご自分が救われた時のことを考えていただきたいんですが、私と同じ福田というですね、苗字の、福田光雄というですね、まあ、牧師先生、まあ、宣教学者の人なんですけれども、この人は、その救われてから48時間以内に、他の人に自分が救われたということを伝えるように、まあ、指導してるんですね。そしてまた48時間以内に救われた時に、あなたは救われました、でその救われたのは実は神様はあなたに使命を与えるために招いて、神の子にしたんですよ、用いることができるように神の子にして家族の一員として神様のビジネスというかね、神様がやっておられることをご自分の子供として一緒にやっていってほしいから、 あなたを、導いたんですよ、招いたんですよということを、まあ、伝えるようにしているんですね。まあ、私も、まあ、ハイビエという高校生の救いの流れや、またキャンパスクルセードなどで訓練されてきていますので、誰か救いに導いたらすぐに次の日には電話をして、その救いの確信をですね、一緒にお祈りする、そしてまた会って、あなたが救われたのは、実は神様は深い、摂理の、中であなたに、神様が担っている進めておられるその技を一緒に担ってほしいということで、ところがですね、猫と犬っていうの、皆さん猫飼ってる人います？猫おお、犬ってあまりタイでは人動物飼わないのかな、ゴキブリ飼ってる人猫はですね、お世話すると、お世話すると、ああ私はやっぱり女王様ね、だからこんなに私のことみんなチヤホヤするんだと思うんですよね。まあ、猫か、私もずっと家で3代ぐらい同じ猫の 子供孫と子育てましたからね、猫大体性質わかりますよね。 なんか外に出て、ね、おしっこしたりとかそういう時にこう呼びますよね。だからドア開けてやりますよね。そしたらさっと出ればいいのに、結構自己中心的にというか自分のペースで動きますね、猫はね。で、犬はですね、世話してあげれば世話してあげるほど、あ、私のご主人はなんて素晴らしい人だろう、私はもっともっと忠実にこの主人に仕えていこうと、こう思うそうです、ね。それで大体世界的な統計で、教会に集まっている人たちの大体8割ぐらいが猫だと言われてるんですよね。教会は何のためにあるのか、牧師は何のためにあるのか、私を助けるためでしょう、私がこう、信仰生活ちゃんとやっていかれるように、そして天国に間違いなく入れるように世話してくれるのが教会の役目じゃないの、牧師の役目じゃないのというですね、で世界的に、この辺がですねなかなか苦労してます。日本の教会のちょっと状況を知らせますと、日本でですね弟子訓練というのが、スタートしましたけど、韓国などでは弟子訓練で本当に、イエス様の弟子になるというですね、ただ信じて天国行くの、切符を手にして確認するというばかりでなく、あ、今私が申し上げてきたような、私には使命があったのだと、イエス様の弟子としてイエス様がしておられることに参与するというですね。で、この弟子訓練というのを、学んだ牧師先生たちは結構いるんです。日本で1000人以上の牧師さんが学びましたけれど、学んでですねやってみてもなかなか難しい、でこの学び会をするとですね、学びはみんな喜んで、参加する。でまたそうした分かち合いの小グループなんかをスタートすると、自分の話を聞いてほしい人たちが多いので、みんなそういう分かち合いのクラスは喜んで出席する。ところがじゃあその分かち合いのクラスの責任を持ってやってください。犠牲を払って時間を使って賜物を用いて、そして財を用いてイエス様の福音を伝えていく、またお互いを世話するというですね、あるいは教える奉仕、教会を治める奉仕、そうしたところに行くと、やっぱりそこが大変なところだ。もうみんな牧師先生だって今、ウェストミンスター小教理問答書には、人の主な目的は何ですか、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。で、そういうことが本当に自分の信仰の、この中心にズドンとこう入っていないで、その主な目的は何ですか、私が天国に行かれる、この地上での歩みをなんとか過ごしていくっていうですね、ですから大体くたびれてる牧師先生が多いですね、でそれはですね動かない信徒を動かそうとしてくたびれてる。ですから私は先生無駄な努力やらない方がいいですよ、くたびれ存動もう本当にやらない方がいい。で、人が動くのは聖霊によってだけ動く、聖霊が下るときあなた方私たちは力を受けてイエス・キリストの証人となる、使徒の一章8節にありますね。聖霊によって私たちは動くようになる、イエス様のために足が軽くなる、口が開く、財布の紐が開く、私たちの愛を、分かち合っていく、注いでいく。で、これはですね、ローマ書の5章5節に、私たちのうちに与えられた聖霊によって神の愛が注がれていますっていうですね、 この使徒の一章八節とロマ書の五章五節は本当に重要な部分ですね。聖霊によって私たちの心に神の愛が注がれているというですね、聖霊によって神様の愛が注がれる。神様の愛というのは、この腸ですね、腸、お腹の中の腸、ですから腸にするっていうのをくっつけると腸するっていうですね、まあこんな日本語はないですよですけれども、もう腹綿がこうガーッとこう締め付けられるように痛むように、もう本当にたまらない気持ちになる、ほっとけない気持ちになるですね、そういう愛が私たちに聖霊によって注がれてくる。でその愛によって私たちが自然に動くようになる。で私たちは神様と違いますね。ですから神様は世界中の全てのさまざまな問題に対して愛を注ぎ、目を注ぎ、そして神経を集中し、そして働きを進められますね。私たちは有限の存在ですから、あれもこれも何もいろんなこと全部できないですね。でそれはそれでいいんです。ですけれども私たちに神様から聖霊によって、愛が注がれてきた時に、私たちがふっと気がつく、気がつくね、そしてほっとけない気持ちになる。あのおばあちゃん一人で一週間誰とも、話をしないで、ね、寂しそうにしてるからちょっと話聞きに行こうっていうですね。私が住んでる東京の世田谷は一人住まいの高齢の人が日本一多い。そうですね。ですからいっぱいいるんですよ。ですから私の家内がちょっと何かを持ってきますね、まあ、桃でも何でもこうもらったらちょっとつってお裾分けで行きますね。そうちょっくら帰ってこないってね、ですからそこの行った先の人は1週間もう誰とも話してない。ですからもう捕まえていろんなことを話をする。でそこに耳を傾けて祝福を祈ってあげて帰ってくるというですね。でそれにやっぱり時間がかかりますね、そしてまた集中して、話を聞くというですね。でもそういうちょっとした小さなことですね。ですから何も大きなことを、この考えなくていい。神様が導かれる小さなこと、自分の身の回りの日常生活の中で小さなことでもほっとけないっていうですね、もう腸がキリキリとするような、内臓がキリキリとするような、そういう痛みを感じて、そしてその人のところに、足を向ける、ね、何か助ける、イエス様のことを伝える、祝福を祈るっていうですね、小さな。ですからキリスト教の歴史はそういう意味で、そういうようなごくごくごくごく普通の人たちのごくごく普通の日常の生活の中で、進展してきている、ごく普通の人たちがごく普通の日常生活の中で神様に用いられている。しかしその人たちが、私は神様がしておられるこの進展進知の向けてのその働きの中で、私は神様に救われた、私が救われたのは神様が私を用いようとしておられるからだって自分を差し出して、そして用いてください、まあ、今日も賛美をいくつか歌いましたね。用いてください、私をあなたの器として道具として用いてください、そのように自分自身を差し出して聖霊に満たしてください、聖霊が導いてください、私を用いてください、差し出していく。そうするとその時に、私の物語のパート2というのが出てくるんですよね、ですからあるクリスチャンの人たちはパート1だけで、まあ、しっかり自分の救いですから救いもはっきりしている、というそのパート1のところだけで終わっちゃってる人たちもいるんですね。でパート2に入っている、信仰生活の中で気がついてパート2を獲得していく、ね、そしてそのパート2の、豊かさの中で生きていく、用いられていくというですね、そのパート2の部分の自分の救いの物語のパート2の部分が本当に豊かになっていく、そういう信仰生活を歩んでいただきたいと思うんですね。でそういう時に 神様の物語と私の救いの物語がピタッと一致してですね、あ、私は神様の物語の一部として小さなものだけれども用いられているというその感謝な思い、それが溢れてくると思うのですね。ですから皆さんがぜひ自分の歩みの中でイエス様の弟子となる、イエス様が用いやすい器となっていく、そのことを求めていってほしいと思います。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、今日もこうして皆さんと共に主の前に出ることができて感謝します。あなたはこの歴史を導いておられる歴史の主、教会のまた頭です。私たちを用いてあなたは御業を進められ、そして新天新地に向けて確実にこの技を進めておられます。どうぞ神様、私たちがあなたに用いられるものとして私たちを差し出しますのでお用いください。それぞれの人生は異なっていますし、大きい小さいでなく、それぞれの置かれているところで私たちが主のご栄光のために用いていただけますようにお願いをいたします。感謝をしてイエス様によってお祈りします。アーメン。